この花は日本のアイリス、イリスジャポニス、ジャポニスですね。イリスジャポニスということです。学名がそういうふうに、日本のアヤメ。イリスっていうのは、ラテン語で虹ですね。時々、耳が聞こえない人に口をはっきり入れにすると、全部読み取れる人がおるなんていう人もおりますが、それは老教育の現場に行ったことのない人で、例えば虹っていくら言ってもですよ、口の形は同じだから決してわからないわけです。例えば、石井で虹に虹を見た。石井に行って虹に虹を見た。全部いいだから口の形全然変わらないんですね。だからどんな毒話の達人でも石井に虹に行って虹を見たなんて絶対にわからないんです。そういうふうに手話、指文字は不可欠なんですね。まあ、これはちょっと嫌なんだけど、これ、イリス、日本のアヤメといって、一番ですね、自然に生えてる、アヤメの中では。本来のアヤメは、だんだんと押されて小さくなって消えていくんですね。ほっといたら。これをほっといたらだんだん増えてくるわけです、山では。どこでもっていうわけじゃない。ちょっと日陰の湿ったところですけども、シャガ。って言いますね、日本名ではシャガ、イリスジャポニカっていうことですね、まあ、そういうことでこのアヤメにもいろいろあってこんな風に自然にどんどん増える群生するこういうふうなアヤメもあります。でこの模様はですね非常に複雑な模様をしてるんですね。こういうこともですね単純な模様でいいわけです。模様なくてもいいけれどもどうしてこのような模様があるのかということは、これは神様の深いご計画なわけですね。人間がこんな花の模様を作ったんじゃないわけです。神様のご計画って言うとですね、なんか大きなことだけ歴史の中とかそうじゃなくて、もう至るところこんな花や葉っぱの大きさから、花の形からギザギザとかその他みんな神様のまあご計画というわけですね。はい。私も子供の時には。山とっても私の家近くのあたりなかったから知らなかったんですけどね。はい、そういうことでですね、まあ、こういう季節私は山にいますので、その四季四季にいろんなものが咲くんですね、これもまた神様の大いなる和田なんですね。で、ご意志がそういうところにもある。神様の御心にかなってどうこうっていうとすぐに人間の私たちの行動、思いっていうことをパッと思います。それだけではないんですね。神様のご意志によってこういう花々も自然も広大な空も海もあの色ですね。夕焼けなんかのグラデーション。みんな神様のご意志でなされて人間がしてるんじゃないわけです、ということでですね、自然に触れるということは神様のご意志っていうものにいつも触れるという、その身近なところでもあるわけです。目に見えない心の部分でいつも神様のご意志。これ一番大切なんですけど、神様は目に見える、本当に目も与えられて、耳も与えられて、感触、それで触る。そういうことを通しても、神様のご意志、お心、いろんな形で伝わってくるようになっている。風のそよぎもそうですね。今、スズメが鳴いている私の家ではもう、ウグイスもよく毎日聞こえてくるわけですね。そういったところにも神様あのようにたくさん取り寄っても特に誰が聞いても綺麗なという感じるような声を与えているのもあるんですね。その代わり色は非常に地味で目立たないんですけれども、はい、まあ、そういうことです。で、今日のところも今言ったようなこと部分的に関わっているからお話ししたわけですが、このあたりを繰り返しやってるわけです。それは、この聖書そのものが似たことを繰り返し言ってるということです。まずですね、前の、どういうことかというと、まず14章の9節。イエスは言われた。私を見た者は父を見たなと。これ、霊的な意味でも言ってるわけです。 霊的にイエス様を見た、キリストを分かったものは、神様を私と同じだと。神とキリストは同じだと。それをさらに言い換えて実説。私、キリストですね。私たちのうちにより、父が私のうちにおられる。これを信じないのか。これ本当に信じる、とっても大事なことを信じるべき。私のうちにおる父なる神が、その技を行っている。私が行っているというよりも、父がそのように力を与えて殺人して行わせておるんだ。もう一遍書いてますね、12節。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさいと。これはくどいように繰り返す同じことを言っているわけです。そして、その後ですね。死んだ時には、もうじき、十字架で殺される。殺されたら座りでなくて、その代わりとなるお方を送られる。これが前のところ、16からですね。別のパラクレートス。これはどんな訳語でも非常に不十分ですね。前にも言って何通りもの訳がいるぐらいに、どの訳でも足りない。弁護者読んで著しく足りないですね。弁護というふうなことは日常生活はほとんどの人はあんまり使わないことですね。助けて、それからいろんなことを語り、また言ってくださる、いわゆる本当の霊的カウンセラー。それからそういった全体として助け、力を与えて、慰め主、あるいは励ます方。だからそういう全体として救い主という訳したのもあるんですね。弁護者っていうのは救い主なんてまるで違うですね。絶えず語りかけ、訴え、絶えず答えてくださる。そういう人間には決してできない、いわゆるカウンセラー。本当の大文字の神です、カウンセラーです。それもまた、弁護者という言葉には全く当てはまらないわけです。そのようなことで、この訳語だけです。この非常に大きな広い意味を持つものは、一つの訳語だけで実に不十分で誤解すら持つわけですね。聖霊なる者が単なる弁護者であるはずがないんですけども、この宙も何もしてないからですね。これしか持ってない人は、なんか救い主って弁護者なのか、なんで私弁護者いるんかな、と思ってしまうわ。弁護って何か悪いことをしたときに、ああ、こっち良い点もあるぞ、こっち良い点もあるんだ、と言って、罪が、裁きが重くならないようにするっていう感じですね。でもそんなんだけでは決してないんですね。絶えず語りかけてくる。この自然を通してもですね、美しい花、あるいは地味な花でも、このループで見、小さく近寄ってみると、本当に小さな精細な模様、色、形、あるわけです。そういうことを通して私たちに神様の大きさ、深さを知らせている。これも語りかけてくださる。そういうお方でもあるわけです。これ弁護士なんていうのは全然違いますね。そういうことで非常にこれ大きな、広い、広がりのある。何を見ても、この聖なる霊、真理の霊、真理は全てを覆っているから、私たち深くつながっていくわけです。で、人間が誰か悪いことを自分にした、と思っていても、大概その裏には何か自分も誰かに対して悪いことをしているわけです。積極的に殴ったりしてなくても、心の中で何にも祈ってもいない。あるいはなんとなく嫌いだとかですね。それが大きな罪でもあるわけですね。祈ることもしないっていうことは無関心っていうこと。関心がない。誰かに対して無関心がないっていうこと。これ自体は罪ですよね。でもそんなことはいくらでもあるはずです。でもそういったことも教えてくれるのがまた、この、真理の霊。パラクレートです。だから、何と言っても言葉が、訳意味が足りないものだから、パラクレートです。パラ、そばで語りかけ、叫び、助言する。どんな、そういう意味合いで、まあ、そういう役のままで置いてあるのもあります。ですね。で、その方が、あなた方と共におると共に、うちにいると。その非常に大きな働きをしてくださる、復活のイエスそのもの。これは真理の霊、聖霊、 聖なる霊だからそういうふうに言われるようになったんですね。共におる。一番深い意味でさっきも言いましたように、共るのは、うちにおる。ですね。神様と同じ聖なる霊、復活のお方は、もういなくなったんじゃなくて、私たちのうちに来てくださるっていうわけです。これはですね、キリストっていうことは一番本来身近なお方だ。これと反対が、例えば自分のこと、非常に悪いことをされた。生涯その人を憎むということになったら、悪魔みたいなものがずっと心に住んでしまうわけですね。だいぶ前にある自分の子供がそういうふうに殺害されたとかいうことで、その親がですね、自分はずっとその犯人に対して、今までずっと何でも憎しみを持って生きてきたとか、ただもう本当にまあ、二重に深い悲劇ですよね。悲劇ですよね。子供が殺されてしまった。本当に深い悲しみで取り返しはつかないのに、その犯人を憎んでずっと何十年も来たって言った。本当にもう、生き生きとした清いものが消えていくわけです。そのように、この世においては、心の中に一体何者が住んでるかって、極めて大事ですよね。この神様が広大な青空、海、またこの繊細な花、香り、風。これは神様、こういう清いお方だと、美しいお方なんだと、広大なお方なんだ。だからあなたことうちに、そのようなことを作った元の神様、キリストがおるんだと。そういうことを知らせるためにも、この自然が非常に美しく、また清く、奥が深い。まあ、そういうことですね。神様がうちにおる、キリストの。キリストが神様のうちにおる。今度は、そのキリストが殺されて、代わりに送られる、真理の霊そのが私たちのうちに追ってくださるって言うんですね。あの宇宙を作った広大な神様と同じ、しかも風のように、どこにでも私たちの心のうちに留まって住んでくださる。あなた方のように帰ってくると。こういう意味ですね。ヨハネ福音書では特に、神は完全に愛の方だから、死んだままずっと100年、1000年、2000年と。いわば、無になってほったらかすとかいうことではないわけですね。世の終わりっていう漠然と多くの人は思ってる。この世の終わりっていう意味そのものにいろんな意味持ってるわけです。世の終わりに救いにしか来る。で、キリストが来たから世の終わりにもうすでに来たんだと同じことになるという意味にもなりますが、な宇宙の太陽、あるいは遠くの星々全部なくなる。これが世の終わりなのか。そんなこといつなのか誰も本当はわからないですよね。何百億年遥かかなかとか言い出すから。これまで死んだ人はずーっと何無の状態であるのか。このまま言いましたら、そんな風なこと。まるで愛じゃないですよね。そんなほったらかす。愛というのはそう無意味な状態を置いたことはないわけです。それがこのところにはっきり出てるわけです。聖書をですね、ある部分だけ取り出して象徴的な意味で書いてあるのを読むと、なんか世の終わりまで全く眠ったまま、眠ったっていうのは死ぬと同じことを言い換えただけなんですね。だから死んだ状態、何もない状態でずっとおるんだっていうふうなことを言う人もいるけど、決してそうじゃないわけです。この霊が共に、聖なる霊が共にいて、私たちの一番深いところにいてくださると。で、そこでですね、ここに申して、あなた方は、この世的にはもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。霊の目で見ると。ここ一番大きに来てくださるんだ。死んでも死んでいないんだ。あなた方のうちに行って住むんだ。この世で何が私たちの心のうちに一番来てほしいか。そう、人間で、あるはずはない。人間とは近くによれば近くおるほど遠くによった時は分からない様々の弱点や欠点、いろんなことが見えてくるわけですよね。で、この世で華やかなものをですね、近くによってみたいろいろな見にくいものをいっぱい見てくる。ああいうプロのスポーツの世界も、ああいう鍵だとかにしても、演劇にしても何でも以外もそうです。そういう裏まで。 人間が本当に高齢期入ってきたらもういいっていう感じになることはいくらでもあります。ですから、一番心に入ってきているものは、神様、この真理の霊なんですね。で、その真理の霊、神様を作ったものが自然だから、この自然の清らかさもいつも心に入ってきていると、入ってほしいということになります。あなたのところに戻ってくる。みなしご、孤児に、親なしに引き寄せないと。死んだままずっと眠って、死んだ状態、無になった状態、それこそほったらかし、みなしごと、親なしということで、そんなことにしておかないと。しばらくするともう見なくなるが、あなた方は私も見るでいい。生きているから私も、あなた方も生きるんだ。だから私たちもイエス様を信じるだけで、復活の霊、真理の霊が来てくださって、私たちもこの永遠のうち、これが生きる、これは永遠の命も得るというわけです。あなた方も生きるんだと。ですね。はるか後のなんか終わりのように初めて復活して生きるということはないということが、このようにヨハネ福音書最後の句で繰り返し記されているところですね。そしてもう一度また二節に、その日には私が地のうちにおり、あなた方は私のうちにおり、私もあなたのうちに、この相互にうちにおるっていうこと。また繰り返し言ってるわけです。ですね。イエス様は父なる神のうちにおり、あなた方信じる人はキリストのうちにおり、キリストも我々信じるのうちにいる、互いのうちにおる関係になる。この広大な家を作った神様、父なる神様、私たちの家に、こんな狭くて汚れたところに来られるということが、とってもこれ奇跡なんですけども、そういう奇跡があると。目に見える世界ばっかり奇跡で、スプーンが曲がって奇跡だとか、なんとか、そういった類のことはテレビで取り上げたり、なんも本当にくだらないようなことですけれども、一番の奇跡はこういうことです。あの神様が私たちの家になって来て住んでくれるんです。宇宙を作ったですよ。こういうことですね。そして、私の起きてってあるか、これもですね、まあ、この日本語の訳あんまり漢字は、誰にとっても本当に、柔らかい、あるいは心に響くを持つかと。起きて、普段使いでしょうか前も言いましたけどですね。私は子供の時に読んだ子供向けの話で、どっかの未開運宗教の起きて、起きに逆らったら復元するなんて、そんな起きてというと非常に嫌なイメージ、未だに残ってるわけですけども、起きてに背いたぞなんていうふうなことはですね、そういうような世界で使うような言葉です。これは言葉ですね。イエスさんの御言葉なわけです。御言葉を受け入れて、その御言葉の中には慰めもあれば、戒めもあり、警告もあり、いろんなものがあるわけですね。それを守る人は、私を愛する者。そして、イエス様を愛すると、私の父、キリストと父なる神は女だから、父にも愛される。そして、イエス様、この人を愛する。ですね。まず、ここに、イエス様の言葉を受け入れる人はイエス様を愛するものだと。そしたら神様からも愛されるし、イエス様からも愛される。で、その人に私自身の本質をいよいよ表していくんだと。ここでうちにいる関係ってことは愛という関係に置き換えていっている。これはまあ、例えば自然を愛す、山を愛すって言っても、いつも山、なんか清い世界、広大な世界、私たちでもよく山の心の中に浮かんでくるわけですね。かつて歩いた。私の家の前方、はるか8キロ、直線距離で、に、釣りさんからの山並み、実はずっと続いた、その東の手が、私の前に見える、8キロほど前に見える、800メートル近い山なんですね、中津に。そこからずっと、まあ相当釣りさんの方まで、何度も繰り返し歩いたり、そこを横切ったりした記憶があるために、しばしば思い出されます。見るたびに。山は心の中におるわけですが、 山は心はないから、山に私のことが山が覚えてるのに、そんなことはないわけですが、ここは生きた神様、キリストだから、私たちがキリストを愛したら、キリストも私たちを愛してください。私たちがイエスの内にあるように求めていくと、イエス様も私の内に住んでください。このように、この深い意味で、いつも互いにっていうことなんですね。で、もう一度このことを本当に繰り返し繰り返し、23節でも、イエスは言ったと。私を愛する人は私の言葉を、まあ、ここで言葉って言い換えてるんですね。掟っていうより。だからさっきのところも、みたいに、掟な言葉。というふうに変えた方がずっといいわけです。言葉を守ったら、父なる神様がその人を愛し、父と私とは今度は二つ一緒に、父なる神様とキリストはその人のところに行って一緒に住むと。一緒に心の中に住むというわけです。このあたり以前からずっと繰り返されているのはこのように、互いの関係。それが、前の実は13章の終わり頃と繋がっていたわけです。13章の終わりのあの34、新しい言葉、ここでも起きてという訳にしてありますが、13章の34節ですね。あなた方に新しい言葉を与えるのだと。ここで、互いに愛し合うと。これは神様や、あるいはキリストと私たちは互いの関係になるわけですね。私たちがイエス様を愛したら、キリストも愛してください。互いに愛し合う。イエス様も私たちのためにいつも愛して祈ってくださって、私たちも祈る。ここもそういうことで、本当のキリスト者同士っていうものは、互いに愛し合う。これは愛っていうのは祈り合う。誰それことを祈ると言えば、それは心の中に置いて祈るわけです。そしたらまた相手の人も、また自分のことを思ってくれて祈る。本当に祈ってたら、神様が伝えてくれるというんですね。何らかの形で。霊的なもの。相手は全くわからん。ということになって、本当に真剣になれば、神様が見て、その何らかの形で伝える。でまあ、このように、このこととずっと互いということですね。互いのうちに、一番良い互いの元は、神とキリストが互いのうちにおる。そして神とキリストが私たちを愛してくださって、私たちのうちに来てくださって住んでください。私たちもそれで神とキリスト様を愛すると。そのようにですね、父なる神とキリストがその人の愛する人のとこ行って、ここに住むという、ここに二つわざわざ書いて、繰り返し繰り返し、最後にこの神とキリストが一緒に住んでくれる。これは聖書のここだけですね。はっきり言っても。二つ並べて。それぐらい、このヨハネ福音書は、互いにという関わりを重要視しているわけです。で、こういうこともはですね、だからパウロも、行ったことのないローマ、すでに別の名も知られていない人たちが、行ってローマ、はるか遠くまで行って、それも家族をも置いて、仕事も置いて、命がけでも伝えに行った人がおったわけ。顔と顔を合わせて、互いに顔を見て、ということを書いてあります。でも当然というか当然ですね。顔を見ないだけで、単に話すのと、表情も雰囲気もわからない。実際に行ったら、ちょっと会っても、この人の状態は何らかの形でキャッチできるわけです。そういう形で祈る、ということの方が、よりですね、当然、はっきりして深くなるわけです。そういうことで、互いに愛し合うということの、基本的なところに互いに愛見るということがあったわけです。今日では、こうインターネットでですね、あるけれども、ネットではいつでもですね、切ることもできるわけです。ピシャッと。スイッチ切ったら、この機械的なのが切れるですね。今の故障したらパッと。 電源がなくなった。電源という風な人間的じゃないものでパッと消えてしまう。けれども、ここに実際におったらですね、一瞬でパッと消えて幽霊がパッといなくなる。ありえないわけ。まあ、帰る時でもさよならと。と言って、まあ、大体ですね、言葉を返して、帰ると。で、余韻があるわけです。だから、ネットで、参加してたら同じだっていうことは決してないわけですね。これもともと勝浦さんのように本当に来れない人、病気の人、あるいは近くにそういう習慣がない、あるいは海で行けない、苦悩もない、そういう方にとっては非常に大事な、私も実際に3年前寝て動けない時でもお話ができた、皆さんの声を聞くことができたわけです。そういう時に本当に大事な役に立ちますが、参加できる人はですね、ここに徳島、地元にですね、それをできた方が、そういう意味で、この本質的な関わり、人間同士の信仰者の互いに愛し合ったって、相手の顔もほとんど見てない。顔の表情、歩き方、あるいは表情、ことは、それでかなりメッセージがあるわけですね。それが分からずしてですね、愛し合うということは本質的のか難しいわけです。そういうこともあるからこそですね、やっぱり、はるか遠くでもわざわざ行くと、互いに会うということに意味があって、私も実際にいろんなところ、北海道にまず呼ばれて、そこから帰りいろんなところだった。それまで命の水を呼んでくださっているとき知ってたけど、これまるきで違うわけです。一年に一度でも互いに顔とか合わせてみるということ。そういうことですので、特に徳島の地元の人はですね、日曜日、本来は主に時間とエネルギーを捧げるというところでありますから、それがこのように繰り返し繰り返し、うちにおる、互いにうちにおる、祈りの友もそうだったわけですね。祈り、祈られ、祈る、祈られる、相手がこう、私、誰かに祈っていただいておるわけですけど、いつも。相手の心の内にある友達も、この人のために、また祈ると。互いに、この世に、内にあるというわけです。祈りに合うということ。愛し合うという。そういうことでですね、この長い数千年にわたるこうした集まりは、はるか昔から実際に集まることによって、ずっと守られてきたわけです。このインターネットのは本、最近ですよね。我らのところでも勝浦さんという方をおいでたから13年か4年前に始めたわけですが、それまでずっと実際に集まることが礼拝だったわけですね。集まって顔と顔を合わせて声も聞いて、実際この私、あちこちにですね、今のように、自分の身内の者が病気になったりして、なかなか出にくいとか、あるいはコロナとかいうことになる場合では、絶えずあちこちに出て、見ていってったわけですが、分だけの時、実際に行って会うのとは、これもう本当に違うわけですよね。で、電話で声だけして、それまた顔と顔は実際にその家の雰囲気、状態もよく、また違うわけです。これは私が、学校、特に夜間の高校に勤めてた時に、一人一人を遠く近くまで、訪ねていってたことがあります。時には4時間もかかって、その時はバイクで車もなかったから行ったことを覚えてますが、相当夏暑い時、夏休みだから、行くだけでも4時間ですよ。高知県境のところ、中川奥にずーっと山の。そこに行ってでも、ここの親とかもいろいろ話して、初めて分かることいっぱいあるわけです。そういうこと、未だに何十年もって覚えてるんですね。あるいは、ある家行ったら、そのあたりと一体と全く違う、本当にみすぼらしい、貧しい家だと。いつも不良然という。こういう貧しさの中から来られてるんだと。それも未だに忘れないです。まあ、実際に行って初めて分かることがあるんですね。 で、それ一層その人が負ってきた重荷を実感するということができるわけですね。ですので、この言葉で互いに愛しなきゃ、いくら読んでも読んでも変わる。でも実際一歩でも踏み出して、少しでもそういうことでですね、この互いに愛し合うということであるならば、実際に行って、顔と顔を合わせて、その人の状態を掴んだ上で、そして祈ると。それがここの言葉に少しなりとも当てはまる。互いに愛し合いさんになったりと。あるいは互いに内におるというわけですね。それも、聖なる霊に促されないと、そういう気持ちになれない。で、最初にこのように、私は父にお願いして、イエス様をお父の神様にお願いして、聖なる霊は風のようにどこにでも行くわけです。肉体を持っていたイエス様は、いわゆるパレスチナのところだけ、少々歩いただけです。復活したイエス様は、弟子たちが恐れて、鍵を閉めて扉に、こもっていた。けれども、どこからともなく入ってこられた。こういう、まだ求める気持ちがなくても、もう、聖霊なんか、来るはずないと思っている人のところでも来られるときがあります。パウロもそうでしたですね。固く扉を閉めていたのに、それは神の深いご計画で、神様の方から、扉を開いて、パウロがたった入っていかれた。でも、ひとたび入ってくださったりすると、次からは求めよ、さらば。求めるほどに、求める、あれは祈りですよね。歩いていても、車に乗っていても、山登っていっても、そういう意味の祈りはできるわけです。そのことで、私たちもですね、これは列車に乗っても、バスに乗ってもですね、何しとっても、そういうしてること、農作業しておってもできる。まあ、農作業なんかの場合は、私は、もう70年代ずっと山でおりますから、山では絶えず耕すということ、木を切る、草を雑草いっぱいですけども、なかなか今は進まないけど、まあ少々はいつもだからしないといけないわけで。で、することによって体も動くし、そこから土からいろんな芽が出てくると。あの土の中本当に不思議なのが出てくるわけですね。あの種っていうのはですね、花屋さん、種屋さんで売ってる種は、一時期に一斉に出るように、ちょうど仕組んである。ところが、自然の場合は、種が落ちて、来年生えてくるまでは、その年のうちに芽が出てしまうのであれば、5年先、3年先、10年先、それを長年かかって、アメリカで実験した。こういうことがある。驚くぐらいバラバラに芽が出てくるようになっている。それは一つには、もうすぐ雨が降ったり、干ばつ、芽が出てこない。一心によって、これ、しほろんでしまうわけですね。そういうことのないように神様はですね、自然の種が落ちた場合には、発芽、芽が出る時期が様々だっていう、それを見た、そういう意味で、その確かに、神様は非常に深いご計画でしたということを分かったりしたことありますね。で、そんなこと、いろんなことを思いながらも、この土を扱うということはとても大事ですね。愛の高校が神を愛し、人を愛し、土を愛す。けれども、これもですね、科学技術の発達で、土を愛していることなくして、どんどん野菜ができたり、いちごができたりするようになってしまっているわけですね。科学技術はいろんなところで助けて医学にしても、薬を作ったり、手術をうまくできるようになったりしましたけど、一方では、世界人間全体一挙に滅ぼしかねないような強力な破壊兵器も見立て、これからはそういった核、他にもう一つ、AI という非常に恐るべきようなものということで、でもそれがですね、死の愛にあるならば、そのようなものがいくら AI が進んでも進んでも、死の愛の中では決して入り込めない。ですね。まあそういうようになっているので、一層ですね、これから先もいろんな意味で恐れるな。ここで言う、 主が私たちのっていう万能で、そういう AI の科学的な法則、全部神様が知られてるんですね、背後では。コンピューターにしても何にしてもですね、自然科学の法則も全部神様が作ったものです。神様イエスさんは私のうちに来てくださって、しかも愛を持ってきてくださるんだから、何にも恐れることはないんだと。それを幼子のように私たちを信じるように、この繰り返し信じなさい。私が父のうちに、父が私のうちのうちに信じなさい、信じなさいと。と。そうですね。これは難しいことないです。神様は私のうちにも来てくださる。今までどうも来てくれる気がしない。それを求めなさいと。聖書を読み、あるいは賛美を歌いながら祈りなさい。あるいはこういう集会にエネルギーと時間を費やして、そして出てくると。何らかの神のために、そのようにエネルギーを費やすと。と、神様からそう見てくださっているわけですね。そのことを今までの私自身も、個人的な経験でも感じるわけです。楽をしとったら、それだけのことですね。神様の良き賜物が、それだけ少なくしか与えられない。これはっきりしてるわけですね。楽をしてるかどうかは、人にはわからない。熱心そうに見えて、統一教会や、他のいろんなことにやるように、サタンに引っ張られて熱心そうにしている場合もあります。本当に、どういうふうな熱心さは神様だけを見てくださっておるわけですね、言い方。だから、この神様を愛するっていうことも、誰も見てもあんまりわからないと。でも神様をちゃんと見てくださってる。そういう神様の前で私たちも神様を愛し、また、その愛を持って他の人も少しなりとも愛すること。そうすると、神様、キリスト様もしっかりと私のうちに住んでくださると。この世の中で誰が一体私のところに来てくれるのか。だんだん老人になってくると、もうそうですね。孤独一人きりの老人、あと10年、15年したら、4割ぐらい、4割か3割以上、4割もですね、本当に一人きりになる人いっぱい出てくるっていうんです。何て言うんですか。着々とそういうふうに言ってくる。することはない。行くところもない。みんな老人になったらいけない。目も悪くなった。身を拾うな。見ても面白くない。で、テレビばっかり見ると余計に体が弱ってくる。そういうふうに老人になったら悪いようなことばっかり増えてくると。食べても美味しくない。とかいうことなんですけども。でも、キリストがうちにあってくださったら、何歳になっても、そのうちのあるキリスト様が教えてくれるし、こういうふうに祈れ。とかですね、こう行きなさい。こういうふうに電話しなさい。こうしなさい。いろんなことを教えてくれるわけです。仕事がなくなることはないんですね。まあそういうことですから、このあたりずっと繰り返し繰り返し言ってることなので、私も繰り返し繰り返し言ってることなんですね。お互いに愛せない、あ、それだけよく分かってるんだことっていうんじゃなくて、この奥があるわけですね。神様が私たちのうちに来てくださると。その愛によって、というわけですよね。奥が深いわけです。まあ、神様のことはわからんとしても、この神様が作った美しいこの自然、山や、そういうものがうちに入ってくる人。これはたくさんおる。その神様の恵みですよね。で、そこから神様のことにと続いていく人もおるわけです。私自身も全く神様を知らない、聖書を読んだこともない時に、たまたま山を知らされたんですね。あると出て行ったのと非常に苦しい時だったんですけども、どこも言えなくて山へふらふらと登っていったと。そしたら山の世界は私の心の内に入って、これ来て神様がそれをしてくださったんですね。で、さらに求めると、こんな思いがけなく、さっきも話していたプラトン。私も学生時代卒業する頃のラケス、勇気っていうのを読んで、こういう勇気ってこういうことなんやと。なんか難しくパッてやると勇気、そんなこと愚かさだ。向こうを見るだって言うんですね。 正義に向かって進んだ力、これを勇気と言うんだって言って、そのような説明をして初めて知ったんだ、とても驚いたんですね。それは21歳頃のところですから、初めてその哲学ってこういうものの受け止め方をするんだと知ったわけですね。はい、そういうことですので、このところは何度繰り返しても、うっかりすると他のものが入ってくるからですね。で、他のところこうは言ってしまう。それを置いて、まずイエス様が私たち神様まで来てくださっている。私たちも神様のところに行けばすぐに受け入れてくださるんだから、この関係はこの世の中どんなになっても私たちは老人になっても死が近くなってもなおこれは変わらないわけです。人間だったらどんなに愛があるとか言って死んでしまうわけですよ。来れなくなるわけです。もう非常に弱ってきて祈ることもできなくなる。でもこういう時にこそ神様イエス様を家で祈ってくださっている。まあ、そういうようなことで、ヨハネ福音書はですね、言葉遣い方が分かりやすい言葉遣いだから、哲学的論的、学問的じゃないか、なんとなく分かってないんだけど、本当の奥が深いですね。その聖書を読むと50年以上になって、毎日、文字通り、一度も読まなかった人は、山行ってもどこに行っても持ってる。けど、まあ、もう読んだ、分かったね、気持ち全くならない気持ちです。そういうことで今日はそこまでしておきます。以上です。